足を組まないで宇宙を飛ぼう。
はい、おはようございます。50代でベストボディジャパン日本一を目指す美容師金田と申します。今日は昨日参加した相妻塾についてお話をしようかなと思います。昨日の25日月曜日ですね、月曜日に相妻塾があったんですよ。まあ、一応これは美容師さん向け、美容業向けに、店舗って要はお店で商品とか、まあ、店舗って言うんですけど、お店のシャンプーとかトリートメントとかスタイリング剤とかってこう売ってますよね、美容室で。はい、これの講習、お客様にどうやってこれをおすすめしたら買ってもらいやすいかっていうかいうのをセミナーが、まあ、相妻さんのセミナーがあったんですね。でこれに僕行ってきました。でまあもちろん勉強になったっていう感想はあるそうなんだけど、天板っていうのは僕はもともとどちらかというと苦手なんですよね。得意か苦手かって言ったら苦手意識がある方です。で多分美容師さんは結構そういう人多いと思うんですよ。なんでかっていうと、美容師になる時に天板を商品を買ってもらいたくて、商品をセールスしたくて美容師になったっていう人って、ね、少ないと思うんですよ。なんかそれがもともと得意とか好きだったら、美容師じゃなくて物を売る、ね、売る物とか商品をそもそも買ってもらう仕事に行った方が、技術を学ぶ時間っていうのはいらないわけなんで、当然いいわけじゃないですか。でまあ美容師を選んでる時点で、おそらくそのカットとか技術が好きだったりとか、髪の毛を触ることが好きだったりとか、まあ、接客が好きだったりとかっていうところで、まあなっている人が大半なんじゃないかなって思って、僕もそうなんですよね。まあ、僕の場合は接客というよりは技術、まあ、髪の毛触るの好きだったけど、まあ、それを人の髪をきれいにして、それが仕事になったらいいなっていうのはあったので、まあ、僕はそっちなんですよ。なのでそもそもその商品を売りたくて美容師になったわけじゃないっていうのがまず大前提にあって、で実際それでお店に入って就職しますよね。でまあその中でこれお店によってはノルマがあったりとか、まあなんか商品のアシスタントの時にシャンプーを売ったらそれがボーナスになるよとかって、まあ、ちょっとやっぱ数字の部分から入ってノルマがあったりとか、なんかそこで圧をかけられたっていう経験もあったりとかするんですよね。僕はそうなんですよ。でやっぱそこに苦手意識があって、なんかあまりいいイメージがない。どうしてもノルマを課せられてしまうと、お客様に売らなきゃ売らなきゃっていうことが、まあ、若い時は先行してしまって、まあ結果それが当然会話とかに出ますよね。だから余計に売れないみたいなことがあって、まあだからこそ苦手意識がまたさらに増えていってっていうのがね、僕もあったんですよ。でまあ今はまあ苦手とか言っても、そもそもね美容師もう長いですから、僕も25年じゃない、だから50とか、あと2年ぐらいで50歳になるけど、50になったら、まあ、30年近く美容師やってるので、まあ苦手とか言っても、それは今来てくれてるお客様は信頼して来てくれてるので、売れないことはないんですよね、昔よりは。でまあそれはなんか僕が自分で独立した時に、結局僕の場合はそれまで天板って言われてたのがすごく苦痛だったので、それ以降僕人を雇用していた時もそうだけど、その天板に力を入れたことがないんですよ、そもそも。でまあだからかえってそこが自然にできたので、じゃあ天板売上がすごく多い店だったかっていうと、僕の店が多いかっていうと全然そんなことなくて、まあ普通にやってる中で買ってくれてるっていう流れで来ていて、まあ僕も経験を積んでいるから、それなりにそう買ってもらう、まあ本当にいいと思うものに対しては説明ができるようには、当然経験があるとある程度なってきてたので、まあ今現状じゃあすごい全く売れないかっていうと、そんなことはないんですよね。そんなことはないんですよ。だけど昨日その相妻塾で天板のそのセールスの型みたいなものがあって、それをちょっとこう、まあ実際にそこでペアになってやったりとかして、でその流れの中で、じゃこの部分をまず喋ってくださいとか、この部分喋ってくださいみたいな感じでやってたんです、実際に。でまあ、やってみると、そのこれって無意識にやってたことだなっていうものもやっぱあったりしたんですよね。 そうだけどがやれてなかったことはないんだろうけど、経験がもう長いから僕自身だけど、それをちゃんと説明ができるかというと説明できないし、だからちゃんと説明できないってことは、その成功率ってやっぱり低かったんですよ僕は。おそらくその昨日のあげづま塾の中の話、で行くと、僕はそれが、できてたりできていなかったりしてたから、成功率はそれで言うと低いというか、それをちゃんと理論的に分かった上で今やってることやったら、もっとこれが上がるんじゃないかっていうのは明らかなことを思いました、それは。で、僕の場合一人サロンなので、なんかそれが別に僕自身が良ければいいっていう部分があって、そのこれやっぱり 人を雇用してるサロンだと、やっぱその転販ってその商品をじゃあみんなが売れた方がいいから、ね、こうやって売るんだよって説明がやっぱりああいうマニュアルというか、ちゃんと理論的に分かっていないと人に説明することはできない。説明というのは、アシスタッフにこうやって買ってもらうんだよって説明はやっぱできないんだろうなっていうのは思ったから、幸い僕は一人サロンだから、そこが致命的なことにはなっていなかっただけで、やっぱりこのスキルっていうのはちゃんと持ってた方が、それは美容師さんって絶対いいよなっていうのは、思いましたよ。とやっぱ一人サロンって結局その、特に美容師って仕事は完全にやっぱり技術職なので、やった分しかその売り上げ入らないわけで、それが一人サロンってなると余計にその一人なんで、一人の売り上げしかないっていう、そうなると、この一人の僕の売り上げを単価を上げていくしかないんだけど、技術の値上げっていうのもね、もちろん最近は値上げって結構普通多いけど、これも限界ありますからね。そうするとそれ以上の売り上げをとか利益を増やそうと思うと、商品を買っていただけるのが多ければ多いほどそれはできるし、商品を買っていただくんだったら、それは別に一人でもどんだけでも買ってもらえる、作業的に全できるわけだから、これはやっぱりそこが強いのって、今後の一人サロンとかで言っても長い、生涯やっていくとしたら、体力が落ちてくる、その商品を買っていただくっていう力ってめちゃくちゃ持ってたら強いなっていうのはね、思いました。だからすごく僕にとっては再確認になった部分が大きかったし、あとは、実は僕その転販をなんとかしたくて、その昨日のその塾、あげづま塾に行ったっていうよりは、転販、お店の転販っていうよりは、今後僕の中でいろんなことをこうセールスというか、多くの人に売り込んだりする時に役に立つんだろうなっていうので行ったんですよ。行ったら要はSNS とかの発信もそうですよね。僕も別に全く目的はなくて発信してるわけじゃなくて、ただ単にフォロワーが欲しいとかいいねが欲しいとか言ってSNS やってるわけじゃないので、そこでつながりが出たことで、いろいろその中でやりたいこともやっぱあったりするんですよね。そうなので、その時に結局これってSNS の発信の仕方とか発信する内容とかっていうことにも関わってくるから、そこで昨日勉強した教えてもらったことを絡めながら発信することで、これがきっと多くの人に、今まで以上に多くの人に響くこと、自分が響かせたい人に対して響かせることができるんじゃないかなっていうヒントにすごくなったので、そういう意味ですごくそっちの方が僕は実は大きな目的だったりしたし、実際そこの部分で役に立った。もちろん、今日からまたお店で仕事するので、もちろんそこでは当然役に立つんだけど、それ以上に僕の場合は発信活動の中で、何を発信したらいいかとか、こういうことを、届けたかったらこういう発信をした方がいいんじゃないかっていう、そっちの方が僕はちょっと大きかったかなっていうので、どちらにしても行ってよかったなと思ってますし、また2月にね、これ第2回コースなので、また月あるので、それまでまだちょっと時間ありますからね、いろいろこの試してというか、昨日学んだことを実際に実践してみてどうなったかとかっていうので、またやっていこうと思います。はい、では最後まで聞いていただいてありがとうございます。